三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。皆さん今年もよろしくお願いします。あれですね、もう1月末なんですけど、メッセージでもあったんですけど、新年初めての配信ということで年末年始の過ごし方とかもね、聞いてくださってる方いたんですけど、今年の年末年始は年末から1日までがよく私が行ってる沖縄の久米島で過ごしましたね。去年の夏から久米島でサップの授業をしている知り合いたちがいるんですけど、冬を過ごしたことがなくて、でみんな年末に帰ると結構飛行機とかも高かったりするし、年末年始の久米島って逆にどんな感じなんだろうっていうので、残って営業するって言ってたので、私もちょっと参戦してみようかなって思って一緒に過ごしました。みんな結構年齢がね、20歳から25、6とかで若い子たちが多いので、31日は朝の4時ぐらいまで飲んで、で飲んでたのに数時間後の初日の出を見ながら海を走りたいって言ってて、もう 2,3 時間後だけどって思いながら、まあでもちょっと面白いなって思ってついていこうと思って仮眠して起きたんですけど、みんな寝てて、なので私がみんなを叩き起こしてそれで朝初日の出を見ながら走りたかったんですけど、全然曇ってて初日の出見れなかったんですけど、海は走って1年が始まりました。で久米島からの始発の飛行機が8時頃だったんですけど、そこから羽田に行って、で1日の夕方には地元に帰って、で1日から4日までは家族で過ごしましたね。はい、そんな感じの年末年始でした。皆さんはどんな感じで過ごしましたでしょうか。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームライオンサークルさん、こんにちは。前回の公開収録に参加させていただきましたライオンサークルです。シャクラビッツのライオンサークルさんですね。ありがとうございます。初めてのラジオイベントで緊張してましたが、さくらさんやさくら部の皆様が温かく迎えてくださり、とても楽しくて素敵な思い出ができました。ありがとうございます。話は変わりますが、さくらさんは1日オフの日があった場合に予定を埋め尽くすタイプですか、それとも開けておいて欲望のままに行動するタイプですか。自分は心配性なのもあり、なるべくスケジュールを埋めたり、事前にお店を予約したりしてスケジュールを埋め尽くしてしまいがちです。できれば予定を決めずに動いて新しいお店を発見したり、初めての風景を楽しんだりしてみたいのですが、最後になりますが、また公開収録イベント開催を楽しみにしています。早速ライオンサークルさんも私だけの桜寺へのメッセージは初めてですね。ありがとうございます。そう、桜部のみんなもすごいシャクラビッツにいっぱい絡んで申し訳なかったですが、ありがとうございます。1日オフの日ですね。そうですね、予定埋め尽くすタイプなんですけど、ライオンサークルさんはあれか、もともと心配で予約したりするってことですよね。私はそうだな、もともと予約とかはあんまりしないんですけど、その当日の気分で動きたいなっていうのもあるから予約はしないけど、でも予定は結構入れちゃって出ますね。もう午前から夜まで外に出てることが多いので、家でゆったりしたいなって思ったりもするんですけど、 でも多分家で何もしないっていうのがきっと許せなくて、今日は掃除の日だとか決めとけばいいんですけど、なんだかんだでそうですね、予定を入れちゃいますね。でも大体マッサージが多いですけどね。週に1回とかはハードなスケジュールの次の日に鍼灸とオイルマッサージを入れて、で結構オイルマッサージも120分とか行くので、移動とか考えるともうそれだけで午後が終わっていくんですけど、でもう一つ電気治療みたいなのもおすすめしてもらったのがあって、もう3つぐらいはしごしてる時があるんですけど、でも癒されてるのかその施術で疲れちゃってるのか分かんないあるんですけど、だいたいマッサージで終わってることが多いかもしれないですね。そっか、新しいお店予約していくとかもいいんじゃないですか。そしたら新しいお店発見できたりするのかなって思うんですけど、まあ、でも私もギチギチに予定詰めちゃってたので、最近はその1時間2時間とか余裕持って予定を入れることにより、ちょっとお散歩して新しいカフェに入ってみたりとかしているので、ちょっとお互いもうちょっとゆったり過ごせるようにしていきましょう。ラジオネームエミリオさん、さくらさん、ラジコラさん、こんにちは。この収録が配信されるのは2月でしょうか。2月といえばさくらさんのお誕生日、少し早いですがお誕生日おめでとうございます。さて、さくらさんも年齢を重ねられてきたわけですが、例えば20代とでは何か考え方や物の見方が変わったりしましたか。僕の場合、年をとっても性格は子供の頃と全く変わっていませんが、考え方で言えばとにかく何をしても後で後悔しないようになりました。以前はああすればよかった、しなきゃよかったと後悔してくよくよすることが多かったのですが、今はその時はそれがベストだと思ったのだから今更後悔しても仕方がないと、ある意味開き直るようになりました。さくらさんは何かこれは変わったということがありますか。それともまだまだ若いままで同じでしょうか。そうですね、私も性格はあんまり変わんない、なんかみんなそんな変わんないみたいですよね。結構小学生とか幼少期の頃からの性格をそのまま受け継いでいくって聞いたんですけど、確かに考え方はやっぱ変わってきますよね。それこそ昔は友達100人できるかなの歌とかあるんですけど、友達いっぱい作りたいとか全員から好かれたいみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、それは厳しいしなんか周りの人の意見は、まあ、いい意味で気にした方がいいこともあるけど、なんかそんな全員の意見まで聞いてたら自分じゃなくなっちゃうので、まあ、全員から好かれなくてもいいやとか、友達も全然少なくても、まあ、一人でも何でも話せる人がいたら幸せだし、それでいいやって思えるようになりました。あと私もそうですね、終わったことはもうどうにもできないので、後悔しないように今を大事に生きていくことができたらいいのかなって思うようになりましたね。うん、そんな感じかな。でももともと結構ポジティブな人間ではあったので、そうですね、あとはなんだろうな。あ、でも逆にね、昔は何も気にしなかったからこそ完全に人見知りせずに誰にでも話しかけて誰でも仲良くなってたんですけど、なんか私が知り合う友達ってみんなこう、もともと人見知りの子が多くて1対1で仲いい子が多いんですよね。でその子たちに、人見知りの人は話しかけられた方が嬉しいのか話しかけてほしくないのかっていうのを聞いたら、人によってはなんか本当に話しかけてほしくないみたいな意見もあったので、なんかやっぱ大人になっていろんな知識を積むことにより良くも悪くも気にしすぎて、なんか自分から話しかけるみたいなのがだんだんできなくなっちゃって、まあでも一言でももらえたらもう一応10で返して仲良くなることはできるんですけど、なんか昔みたいにもう誰でも話しかけるみたいなのできなくなってきました。そんな感じですかね。とラジオネームエマンさん、少しお久しぶりのメッセージですが、5年間誰が何と言おうと僕はさくらさんだけを押し続けてきて、とても大切なことを教えてもらいました。それは言葉だけではなく行動できなければ意味がないということで、それが男性と女性の唯一の違いなのかもしれません。先日のラジオの公開収録も一生の思い出に残る素晴らしいイベントでした。ありがとう。いや、こちらこそいつもありがとうございます。本当に一番最初の名古屋のイベントから来てくれて この前もね、うみちゃんのオフ会に急遽オフ会、MC として参加させてもらったんですけど、エマンタンは来る予定なかったのに、1週間前にあれだよね、私のイベントに来てくれて、多分1回フライトで帰って、でまた急遽来てくれて、しかも1部も2部も参加してくれて、本当にね、行動力が素晴らしくてありがとうございます。よくね、イベントで遠いから行けませんっていう言葉をもらうたびに、エマンタンすごい遠いとこから来てくれてるなっていうのでね、誰よりもいつも遠いところから来てくれて本当にありがとうっていう感じなんですけど、でも男性と女性どうなんですかね。全然男女関係なく人によっての価値観なのかなって思うんですけど、私は言葉だけじゃなくて行動してくれる人が好きって思うんですけど、人によってはね、言葉で好きって言ってくれる方が好きって人もいるかもしれないし、前もお話ししたかもなんですけど、なんか4つの価値観、その言葉と行動とスキンシップと時間だったかな、どれを一番大事にしたいかっていうのを聞いておくととってもいいみたいなのを、私もいつだかのコンサルの方に教えてもらって、ちょっと面白いなって思ったんですけど、私はその中だと言葉って割と下の方になっちゃって、どちらかっていうと行動とか時間とかスキンシップとか、なんかこう好きと分かる行動をしてくれる方が嬉しいかなって思っちゃうタイプですね。なので桜部はもうそれに教育されてイベントとかいっぱい来てくれてるんですけど、本当にいつもありがとうございます。とラジオネームみっちゃんやる姉さん、さくらちゃんこんばんは。毎回楽しく聞いてます。質問です。あんまり人からは言われないけど自分だけ密かに思っているチャームポイントはありますか？私は前髪の生え際がちょっぴり富士山のような形に見える富士美体になっているところです。男性なのであまりチャームポイントにならないですね。放送日がいつになるかわからないですが、2月12日はお誕生日ですね。おめでとうございます。誕生日はどのように過ごすんですか？チャームポイント、私もそうだな、前髪をね上に上げると、なんて言ったらいいんだろう、産毛が結構たくさんあるので、友達によくベビ毛ってからかわれてましたね。なのでお互いじゃあ前髪の生え際がちょっぴりチャームポイントなんですかね。お誕生日はまだ決まってないんですけど、もういつも日常的に過ごすのが好きなので、ゆったりとその時に空いてる友達や家族かわかんないけど、美味しいものぐらいは食べて過ごしたいなって思っています。ありがとうございます。とラジオネームちなちなさん、さくらさんハッピーバー、2月といえばバレンタインデー、そっちって言ってくれてるけど、お誕生日のメッセージもありがとうございます。ちゃんとこれ2通送ってくれてたので、1つ目もう1個の方言わせてもらうと思います。バレンタインデーのおすすめのギフトがあれば教えてください。ちなみにチロルチョコ1個でもしばらく幸せでいられます。いや、めっちゃいいですね。チロルチョコだったら写真とかをオリジナルでねパッケージにできるチロルチョコがあるので、あれも面白いかなって思います。ギフト、そうだな、私最近気になんかずっとねピエールエルメって言ってたんですけど、ピエールエルメも美味しいんですけど、最近サダハル青木パリっていう、あれなんだろう、色鉛筆みたいなカラフルなチョコがあって、お高めのチョコなんですけど、あれすごいグルメな友達が美味しいって言ってたので気になってますね。あとはもうちょっとカタカナばっかで難しいんですけど、ラ・メゾン・デュ・ショコラっていうオレンジのパッケージだったから、オレンジに茶色い文字みたいなおしゃれなパッケージで、そこのチョコ一回もらったことがあるんですけど、すごい美味しかったのでいいかなって思いました。バレンタインよくね男性へのプレゼントな感じなんですけど、最近は逆チョコだったりね、友チョコだったり義理チョコで、お互いに自分チョコもあったりするので、全然女性にプレゼントでもとってもいいと思います。いつもありがとうございます。以上、手紙ソキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングのお時間です。 みんなお誕生日メッセージもありがとうございました。ちょうど今ね、私の誕生日が2月12日っていうのを知って、もしかしたら配信が当日になってるかもしれません。すごいハッピーバースデーです。ありがとうございます。なんかもう一個ねメッセージでちょっと面白かったのが、2月といえばさくらさんのお誕生日月、少し早いですが23歳のお誕生日おめでとうございます。かっこ一つぐらい数字を数え間違えたかもしれませんって書いてあるんですけど、これは20、あれか、2が間違えてるってことでいいのかな。23とか24っていう問題じゃないです、皆様。これ33ですね。33だってやばいって思うんですけど、27歳でデビューしてもうあれですね、5年とか経ってるので、わー。でこれこのままね、23歳の目標や今年やってみたいことなどあればって書いてあるんですけど、面白いですね。33歳、そうだな、海外旅行全然コロナ禍から行ってなかったので、この前仕事も込めてバリに行ってきたんですけど、香港だっけ台湾だっけ行ったことないから、そんなに遠くなくてあったかいところで行ってみたいなって思っています。何かおすすめの場所があれば教えてください。告知なんですけど、3月の14日に京都の方で初めてオフ会、撮影会とオフ会かな、がある予定で、この前公開収録にも来てくれたシャクちゃんとニアちゃんと私の3人でやる予定です。きっと2月の半ばには告知されてるはずなので、ぜひぜひ、新しいですね、新しい3人で、なんだろう、何オフ会なんだろう、タコパになるのか京料理になるのか分かんないんですけど、京都っぽいイベントができたらいいなって思うので、普段それこそね関西とか九州の方に住んでて会いに来づらいよって方もぜひぜひ、大チャンスなので来てもらえたら嬉しいし、3人で揃うっていうのも大きい撮影会以外ではないと思うので、すごい新しいイベントなので、ぜひぜひシャクラビッツもね来てもらえたら嬉しいです。ニアちゃんのファンもね来てもらえたら嬉しいです。サクラブももちろん、ちょっといつものメンバーだと遠いかもしれないけど、予定が合う人は来てください。それでは三崎さくらのさくらじ、本日はここまでです。ここまでのお相手は、今日誕生日を迎えてハッピーな三崎さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です。
おすごい、ぴったり、
今ぴったりでしたね。
びっくり、
完璧です。
完璧。